京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さん、今週も京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けします。
そうなんです、この京都空間創生術という連載記事はもう私が10年以上も連載を続けている人気のコーナーでございまして、はい、その連載回数はもう256回を数えております。
はい、連載のコンセプトは、
そうですね、私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせていただいております。
はい、はい、さて今週のタイトルなんですが、新旧の対比と融合ということですね。よろしくお願いします。
ちょっと難しいタイトルで新旧というのは新しいと古いですね、はい、旧暦の旧の対比と融合ということなんですけれども、先日ね、私伏見稲荷大社にできましてね、
お稲荷さんですね、
お稲荷さん、はい、特に言う。でそこでね、いろいろとその伏見稲荷を回るツアーみたいなのに参加させていただいて、はい、非公開である場所もね、いろいろぐるぐると見せていただいて、そんなことからですね、記事にさせていただいたんですけど、
はい、
上さん伏見稲荷大社何回か行かれたことありますか？
私はね、うん、生まれが徳島で、
はいはい、
大学でね、まあ、京都の大学を受験したんですよ、うん、その時に、うん、合格できますようにってお参りに行ったのがこの伏見。
そうですか、なるほど、はい、僕もね、毎年お正月にはですね、仕事が始まってすぐ伏見なりに行ったりとかして何回も行ってるんですけど、これ年々観光客がすごいんですよ。
ね、海外の方がすごく多いですね。
すごいんです。
はい。
なんていうかね、もう欧米人から中国、台湾の人問わずですね、はい、日本人以上に多分外人の方が多いです、今。
賑わってますよね。
賑わってますよ。でね、伏見稲荷の近くに僕が設計した蕎麦屋さんがあるので、そこ行ってお話ししたらね。
いいじゃないですか。
もうとにかく外国人が多いから、はい、なんですか、びっくりしなさんなやと聞いて行ってくるぐらい多いんです。はい、うん、でね、この伏見稲荷神社、僕もいろいろ調べましてね、今藤田さん合格祈願にということでしたけれども、はいはい、僕もね、商売繁盛の神さんだというふうに、まあ、思ってたんですけど、うんうんうんうん、実はこれね、もともとは、まあ、五穀豊穣と言いまして、はい、その稲とかですね、その穀物、作物が、こう、実りたわわにできますようにというようなところの神さんとしての発祥で、もう1300年以上前の。
1300年ですね。すごい長いですね。
そう、はい、まあ、そう言われるとですね、伏見稲荷の大鳥居の前の狐はですね、稲穂を加えてますしね。
そうでしたね、
うん、そうなんですよ。なんか金色の稲穂を加えてるんですけども、うんうんうん、五穀豊穣なんですけど、まあ、それ以外にもですね、家内安全とかですね、はい、諸願成就とかあるんですけども、うんうん、そもそもなんでそういうふうに思われ出したかと言いますと、これ江戸時代の話なんですけどね、有名な千本鳥居あるじゃないですか、
はい、
ね、鳥居のトンネルみたいなやつがずわーっとこう山の上まで続いてるんですけど、あれが始まったのが江戸時代で、で、商人たちの間で、その、願いが叶ったり、はい、商売がうまくいったお礼にですね、あ、ここに鳥居を建てるのが流行ったんですって。
あ、そうだったんですか。
で、江戸時代にどんどんどんどん道にこう鳥居を建てていって、今のあれになってるんですけど、はいはいはい、まあ、そう言われてみると会社が多いですよね、その千本鳥居の騎士にしてる、そう書いてある方っていうのはね。ね、だからそれが講じて、まあ、お商売繁盛とか会社がうまくいってありがとうというようなところでですね、千本鳥居を奉納してということ
ですね。ああ、そうなんですね。じゃあ願いが叶ったお礼にどんどんこう鳥居ができていってたんですか。
その鳥居でまた渋滞してるんですよ、これまた。
写 写真撮ってあるからね、皆さんね。
で、まあ、あの、大体、白人の女性の方が着物を着て、はい、ポーズ決めてるんですけど、はい、狭いじゃないですか、道が。
そうですね。
だから、そこでこう、振り返って、ピースとかやって止まってると、後ろが使えるんですわ。
確かに。
そんなこともなって、親子ちゃんになりながら行ってきたんですけども。
でも、奥行き感がね、この、こう、和の神秘的な雰囲気もあって、着物で撮りたいスポットですよね、ほんとね。わかるけど。
そうそう。で、行ってよかった、はい、なんか、の第日本第1位にランクされてるトリップアドバイザーで、
はいはいはい、世界的な、ね、旅行情報サイトですから、ね、
で行きたいとかじゃなくて行ってよかった部門で1位なんです。
満足度が高いということですね。
満足度高いんですよ、
うんうん、
でということは期待値よりが低かったでも上回っとるわけですね、
はいはい、
そう何位やいまいちかなと思って行ったけどめっちゃ良かったやんっていうのが3年連続1位なんです、
はい、わすごい実力を持ってますよね、お稲荷さん。
そうなんですよ。でね、まあまあそんな感じであれなんですけど、はい、そのツアーでね、一つその社務所というのを見に行ったんですよ。
この社務所というのは一般の方
はね、なかなか入れないです。
じゃあここが非公開な部分なんですね。
そうなんですよ、
はい、社務所
でね、まあ、事務所なんですけど、神社の事務所を社務所というんですね、はい、でいろんなお客さんを接遇したり事務をしたりいろんなことをしてるんですけれども、それがね、そのさっき言いました1300年を迎えたのが平成23年で、
はい、
でですね、新しく建て替わったんです、
はい、う
ん、で新しい社務所ができて、それはそれはまあ言うたら迎賓館みたいな建物がね出来上がりまして、そこを特別に見せていただいてということなんですけど、はい、まあこれまた綺麗なそう建物でね、本当に迎賓館という言葉がふさわしく、たくさんいろんなお客様を出迎える施設があったりとかですね、いろんなこうお祈りご祈祷する場所があったりというようなことで、そのまあモダン和風の建物でスカッとして綺麗な建物なんですね、
はい、
中にはちょっとしたホールがあったり、当然応接室とかもあるんですけれども、その流礼って言いまして、立ったままお茶を立ててもらったり、はい、飲んだりできることの、まあ、接待スペースがあるというようなところなんですけれどもね、はい、その前にあった社務所っていうのはこれ明治時代に建てられた木造の建物なんです。でそれを残したまま隣の敷地に新しい社務所を建てているということで、
ここ
まあ、古いと新しいというのがまず並んで
いる。ここがこう新旧の対比と融合に通じるお話なんですね。
はい、渡り廊下でつないで古い方の建物も立派なんですよ、例えば宗像志功の掛け軸があったりとかですね、
はい、
もう絶対写真に撮ってはならんような襖絵とか御神体があったりとかですね、はい、もうなんていうんですか、すっごいものがあるんですけども、
ありがたい
その古いのと新しいのがあって、で、それぞれお庭があるんです、はい、新しい庭と古い庭で、これがね、僕巧みでほほーと思ったのが、新しい建物には古い庭を当ててるんですね。
そ
う、うまいこと、
うわ、
うん、場所を動かさずに、
ね、なるほど。
で、古い建物にはうまいこと新しい庭を作り直して、で、そのいわばその古い建物と古い庭、新しい建物と新しい庭じゃなくて、こうたすき掛けのようにそれぞれをうまくこう対比して融合させてるんですよ。うん。でこれがね、私たちちょっと建築家目線から言うとですね、そうというようなところなんですわ。
確かにそうでしょうね。
そうなんですよ。普通考えるとね、はい、新しい建物ですから、そう、
新しいものをって合わせてしまいそうですが、
モダンはモダンの庭園で、明治の建物には伝統庭園というように考えるんですけども、
さすがですね。
さすがなんですよ。でそれがどの角度から見ても綺麗になるようにうまく考えられてるというようなところの話なんですね。
うん、
で、まあ、古い建物、古い方のお庭っていうのはゴツゴツとしたこう岩があって、まあ、山があって滝があってみたいなのが、まあ、皆さんが俗に思い浮かばれる庭です、お寺とかで、はい、で新しい方の庭っていうのは例えば石が切り石で四角かったり、
はい、
水面が波立ってなくてこうビシッとこう水平だったりっていうことで、比較的直線的でモダンなわけですわ、現代っていうね、
はい、
でそういう要素をうまく取り入れながらこう対比させているということで、なかなかこれラジオでは伝わらないんですけれども、まあ、そういうものがあるんだというふうに思っていただいたらかなと思うんですけ
っぱりお庭にもそのまあ流行みたいなものがあったりしていってるわけですね。
だからそういう部分をうまく取り入れながらというようなところかなと思うんですけれどもね、まあ、ぜひあの機会があったら他にもね、あの一般公開されている茶室とかね、はい、ありますね。この茶室もあの古くていいお庭と建物がありますし、お茶菓子と有料ですけどね、お茶菓子とお抹茶もあの召し上がることできますからね、いいと思うんですけれども、あとね、あの余談としてあれです、はい、あの鳥居って赤いでしょ、
まあ、赤い朱色、そうです、はいはいはい、
朱色でしょ、あれはね、なんで朱色か知ってますか、
なんで朱色、
もうはい、とね、青とか黄色とか、
なんか合わないです ね、あの、あの色じゃないとって思っちゃいますけど、
あれね、実はね、木材を守る効果がある色なんですね。
あ、そうなんですか。そうなん
ですよ。で、今みたいに防腐剤とか、はいはいはい、発達してないですから、鉛の成分をですね、塗料に溶かして塗って発色させてるんですね。うん、で、まず、専門的には塩炭って言うんですけれども、はい、鉛っていう字を書いて単語の炭って書くんですけども、塩炭っていう塗料で、あれを木材に染み込まして塗るとその防腐防錆の効果があるんです。うん、鉛ですから、まあ、細菌効果があったりとかですね、雨風に強かったりするということで塗ってるんですけど、今でもね、実はあの鉄骨の建物を工事現場で見ると、はい、なんかえんじ色みたいな色してるでしょ。
はあ、そうです ね、 そうですね、
あれ鉛なんですよ。そう、あれ塩炭ペイントって言うんですけど、はい、だから今でもですね、その鉛の赤い色っていうのはあの形を変えたの鉄骨のこう錆止めに使われているというようなところからこの鳥居に塗ってるという話があったりするんですね。うわ、
これは本当ちょっと工事現場行ってもう一回ちゃんと見てみようと思いました。
ね、そうですね、鉛ですから、あんまり体にいいものじゃないですけど、
でも保存のためには欠かせない、
あの錆止めとしてはピカイチなんですね。
そうなんですね。うわ、
というところだったりとかね、
はい、
という話なんです。
あの朱色にもちゃんと意味があったというね、千本鳥
ですから、ね、
ますます写真撮りたくなります。
ぜひですね、伏見稲荷大社行っていただいて撮っていただいて、渋滞を巻き起こさないように、
そうですね、
来ていただいて、
ぜひ狐のエマさんに ね、 願い事を書いてくださいませ。
で少し私たちの方からあのお知らせがございます、
はい、
ますね、
はい、はい、野村さんがリーガロイヤルトークサロンということで、はい、リーガロイヤルホテルで講演をされるということですね。7月の7日
七夕の日ですね、
金曜日、はい、お昼の1時30分から、15時、ね、3時まで、
そうです、
お茶
90分、
うん、はい、お茶とかねしながら、ね、野村さんのお話をたっぷり聞ける、ね、ということなんですね、はい、
ぜひね、あのリーガロイヤルホテル京都の方にですねお越しいただいて、あのお話を聞きたいってと思います。特別にねデザートと特別の紅茶も用意してますんでね、はい、お越しいただければと思いますね。
トーク内容はどんな感じです？
これはね当日までお楽しみなんですけれども、タイトルはね、はい、空間に理想の形をということで、はい、その常日頃私たちが建築建物街並みについて考えていることを、ね、面白おかしくお話できればいいかなと思っております。
はい、進行役は元、ね、KBS アナウンサーの武部博さんということ で、ね、お二人の掛け合いが、ま、あの KBS ラジオの方でもね、あのされてますけれども、
まさに大御所と名前がふさわしい、ね、
なんか楽しいお話だけじゃなく意外なお話も聞けるというふうに聞いてますので、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
もうこれ武部さんにもうお任せして、ね、
私も聞きに行きたいと思いますので、皆様もぜひお集まりください、はいはい、お問い合わせ、ご予約などはリーガロイヤルホテル京都までお願いいたします。電話番号は京都 075-361-9149 番、 075-361-9149 番です。ホームページなどもご覧ください。完全予約制となっております。そうですね、はい、お値段は3500円です。
はい、ということでそろそろで、ね、お時間になってまいりましたけれども、私たちローバート市建築事務所とのお問い合わせをお願いいたします。
はい、電話番号は京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番、株式会社ローバー都市建築事務所です。ホームページもございます。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索をしてみてください。
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。